皆さんこんにちは。番組審議会代理のお時間です。ご案内役はいつものように住井隆夫が担当しております。今日はですね、7月に開かれました第57回の番組審議会の模様をお伝えしようと思います。皆さんもご存知かと思いますが、NPO 京都コミュニティ放送、三条ラジオカフェという愛称で親しまれておりますけれども、番組について毎月1回ずつ9人の市民代表の方たちがお集まりいただいて、いろいろあれこれ番組を聞きながら、その番組がどうだったかな、どうしたらいいかなといういろいろ話し合いをすることになっております。57回、7月に開かれました番組審議会では朗読カフェという番組があるんですけれども、これをテーマにいろいろ話し合いを行いました。ゲストはその番組をやっておられる島金也さんです。今日スタジオにお見えになっております。島さんこんにちは。
こんにちは、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。朗読カフェ、ラジオと朗読っていうのはちょっとつきものですかね。ここのところあんまり聞かないかもしれませんが、私なんか若い頃徳川無生の宮本武蔵なんかを ね朗読で聞いた記憶がありますけども、ずっとおやりになってるんですね。島さんはなんていうんですか、ご本職というか職業としてはどういう、
職業としては絵描きなんですよ。実は、
アーティストですね。
はい、
それで、なんか、朗読の会なんかも作っておられるんですか？
そうですね。もともと絵描きで、宮沢賢治のお話をテーマにして絵を描いてました、ね。
ああ、そうですか。ね、
どっちみちなら、そのお話も一緒に、朗読で伝えたらいいんではないかなというので、それから始めたのが、もう約20年になります。
ああ、そうですか、はいはい。もう年季が入ってる。ということですか。
年数だけ経ってるだけです。
そのお集まりっていうのはどんな方が集まられて、どのくらいの頻度で？
朗読の勉強会は毎月やってます。で、朗読そのもの、朗読会そのものは大体2ヶ月に1回ぐらいでしょうかね、平均は。はいはいはい、はい、
どんな方たちがお集まりなんでしょうか？
そうですね、歯科医療をやってる方とか、学校の先生だとか、一般の普通の OL の方、それから、男性も大体サラリーマン、そういう方たちですかね。
いろんなタイプの方たちが、
いろんな方がいらっしゃいますね。
朗読というものに興味を持って、
そうですね、
お集まりになって、はい、そうですか。はい、で、島さんがこの番組をお始めになったのはだいぶ経ちますか？
いや、まだ1年経ってないですね。
あ、そうですか。はい、なんかどういうきっかけで、ラジオで番組やろうか。
源氏物語を朗読会を開くことになりまして、で東京から朗読していただく方に来ていただいて、そこの方がたまたまラジオ埼玉でアナウンサーなんかをやってる方だと思うんですね。でその方が京都に FM があるやないの、そこでちょっと出ようということで、ちょっと問い合わせていたら1分があるんで、じゃあそれでとりあえず宣伝があったら出ましょうということがきっかけだったんです。
それはじゃあ源氏物語かなんかの、
それの宣伝をするということでね。
その朗読の会があるので、どうぞ皆さん来てくださいねと。
そうですそうです。それが本当に最初のきっかけでしたですね。
はい、東京の方に、埼玉の方に逆に教えていただいて、
逆輸入です、
ここの存在が。
そうですそうです。
それはそれは、それで、番組はどんな風に進行されてるんですか？
毎月みんなが集まれる日を決めて、ラジオカフェのような都合とも合わせて、1ヶ月分を収録していくという形ですね。9月いっぱいまでは3分朗読でやってまして、で3分朗読でやっぱり伝えたいものがなかなかまだ短すぎて、普通のお話は朗読では長すぎるので、だからだいたい詩だけになってしまいますので、だからもう少しせめて6分あれば実際の物語は朗読できるだろうなということで、で10月から 6分朗読にすることにしました。
そうですか、はい、3分が6分に倍になったということですね。
倍になりましたです。
そうすると割と自由が利くというか、
そうですね、で間にちょっとしたおしゃべりも入れられるんで、
はい、なるほどね、はい、朗読だけじゃなくてね、ちょっと説明だとか、
そうですね、
出ている方だ同士の話
なんかもいるということ
ですね。というその朗読カフェという番組が放送されているんですけれども、毎週金曜日ですか。
そうですね、
はい、お昼
ですね。まあ
ですね、
はいはい、10月からは夜に変更させていただいてます。
あ、そうですか、はいはい、ちょっと皆さんが落ち着いて聞けるような時間になりますかね。
そうですね、
この辺でちょっとどんな番組かっていうのを聞いてみましょうかね。
はい、そうですね、はいはい、
こんにちは、朗読カフェの時間です。今月は震災復興へのメッセージ特集です。震災の過酷な光景に胸をつかれた。怒りが湧き上がり、おのずと祈りになっていった。自然の憤怒のごとき猛威の前で、人はなすすべがなかった。理不尽だと思った。瓦礫の町は、戦場の跡よりも悲惨な光景だった。人々は嗚咽しながら、父や母や家族や家や、思い出すらも怒涛に飲み込まれていくのを見つめるしかなかった。8月16日の御山送り火に、精霊の安らかならんことを祈ったが、まだ4000人もの方が行方不明です。阪神・淡路大震災を経験している私たちは、より一層深く東北の地に哀悼の意を捧げ、復興支援の力になればと思っています。この放送は、東北の地には届きませんが、被災地の皆様にメッセージをお送りいたします。島金也。
風呂に入ること、布団で眠ること、ご飯を食べること、仕事に行くこと、何も思わずにごく日常的に自分がしていることどもが、3月11日を境に被災した東北の人々にはそうでなくなってしまった。以来、自分にできる精一杯の義援金や支援物資の送付などをした。だが、そうする一方で、今もこの異常な暑さの中で、いわゆる普通の生活をすることがままならない人々の苦しみを、本当にはわからない自分を偽善者なのではないかと思っている自分がいた。しかし、それでもたとえ偽善者であったとしても、何もしないよりはする方がいい。何々させていただくでもなく、何々してあげるという恩着せでもなく、
まだまだね、聞いていたい、このまま番組続けた方がいいかもしれないと思いながら、まあ違う番組ですから、ちょっと音を絞らせていただきましたけど、なかなかね、メッセージ性があり、きちっとした朗読で読んでいただいて、心にジーンときますね。
この特集は、では、十数名の方が、原稿をよこしていただいて、で、保育所の先生だとか、一般の主婦の方とか、そういう方たちから応援メッセージをいただいてます。
なるほどね。はい、とか東北地方 のコミュニティラジオがいろいろありますから、
そう
ですね、連絡してね、皆さんに聞いていただくように
できるだけそうしたいと思ってますので、
したらできるような気がしますね。
そうですね。それとあと一部を MD か CD にして、はい、東北へ送ろうかなと思ってはいますけれども。
そうですか、はい、何か伺うところによれば、まあ、先ほどのお話にもありましたかね、はい、絵を描いていて、宮沢賢治の世界をご紹介されてるっていうことですけど、はい、なんか共通するものありますね。
そうですね。特に宮沢賢治の場合は、うん、生まれた年に三陸沖大地震に、
うん、
で亡くなった後に、やはり同じように三陸大地震を経験するという、うん、でそういうものに対して非常に敏感な方だったみたいで、うんうん、まあ、貧しい農村を救おうというので立ち上がった方ですので、うん、
はいはい、
今回の震災はやっぱりみんなが宮沢賢治の雨にも負けずを、
うん、
応援メッセージにして、
は
い、世界的にそれが広がっていますね今。
そうですか、はいはい、ね、中身が今の その日本の時代なんかにぴったり、
ぴったり、そうですね。
っていうのがね、死と死の形であるわけですからね。
そうですね。はい、はい。
そうですか。はい、まあ、宮沢賢治の世界、震災災害へのメッセージ、はい、ですけれども、そのラジオと朗読についてなんかいろいろ志麻さんは以前から、
はい、
まあ、朗読というか、詩というか、そういうもの日本だけじゃなくて、世界的になんか調べておられたり、なんかしておられますよね。
そうですね、ラジオと朗読、まあ、声を発するということは一番ぴったり合うメディアだと思いますね、うん、はい、お互いに、はい、でただ朗読をどこかでするだけではなかなかその広がっていかないので、うん、やっぱりラジオを通してもっと拡散していった方が、うん、よく多くの方に聞いていただけるのではないかなと。
なるほどね。
で、一つはネットでやっぱりラジオをやってる方、はい、ネットラジオですね、はいはい、それが非常に若い詩人たちで多くいらっしゃるんですね。そういうことでだんだん広がってきたと思いますね。
なるほど ね、 詩っていうのはまあ、いつの時代にも詩というのはかなり輝いてあるんですけども、こう世の中が不安だったりこう問題が非常にあったりするというなんかそういう時代に心の拠り所みたいになるという傾向はイギリスでもアメリカでもどうもあるようですね。
ありますね。そうですね。だから日本も今回の大震災で、うん、福島の詩人で和合良一さんという方が、うん、はい、出てきまして、うん、非常にツイッターで詩を書かれて、うん、非常に有名になってますけどもね。
はい、はい、そうですか。なんかこの間ちょっとテレビで紹介されてましたけど、この震災との関連で、詩で、よくありますね、詩のボクシングっていうですかね、詩を競うという、はいはい、それをなんかやってましたけどね、そういうものもネットの上で、
そうですね、詩のボクシングの場合は特に若い人たちが詩の発表の場所として、そういう形を作ってたんですかね。ね、一番最初は谷川俊太郎さんが始められたんです。
はい
はい、はいはい、それを今若い人たちが受け継いで、うん、音楽と同じ感覚で詩を発しているところがありますかね。うん、ね、はい、若い人たちは、はい、
はいはいはい、今アメリカでも1940年代とか50年代にね、
そうですね、
ひとしきり新しい形の、新しい世代が新しい詩を作るというようなことがありましたね。
そうです。ちょうどビートジェネレーションと言われる人たちが、うん、ちょうどジャズと組み合って、はい、その朗読を発表していった。
なるほどね、
はい、日本でも有名なのがアレン・ギンズバーグだとか、
ね、
ジャク・ケラワックとかね、はい、そういった人ですね、はい、ギンズバーグの場合はずっと日本に何回か来てますんでね、
はいはいはいはい、
ゲイリー・スナイダーさん、この方は大徳寺に一時住んでいらっしゃいましたが、
そうですか、
はいはいはい、
まあ、なんかそういう日本にも来られるっていうことで、こう日本の持ってる雰囲気とか、うん、あるいは京都の持ってる雰囲気というのが、詩の世界と通じるものがあるということですか。
あるんでしょうね。特にビートジェネレーションの人たちはどちらかというと禅とつながっているところがありましたね。はいはいはい、それで日本に来る方が多かったですね。
あ、そうで、瞑想、
瞑想して
禅寺で瞑想して、はいはいはい、でその中からいろいろ新しい詩の形が出てくる、
そうですね、
いうことになりますかね。
はい、
あ、そうですか。何か源氏物語はその古典ですけど、それを京都の言葉で朗読されるということも聞いたことがあります。
ありますね。やってらっしゃる方もいらっしゃいますね。うん、はいはい、
そうですか。今、まあ、京都で、詩のグループを集めてやっておられて、はい、それをラジオ番組にしているわけですけど、他の地域、例えば東京だとか、はい、九州だとか、やっぱ同じようなグループがたくさんあるんですか。
多いですね。まあ、うん、特に関東、東京はね、うん、グループが非常に多いですね。それと今関西も京都を中心として、うん、まあ、広がっていったのがあります、
ね、
で大阪はどちらかというと若い人たち、
はい
はいはいはい、が多いということですかね。
あ、そうですか、はい、この間私ちょっと東北の三陸の方行きまして ねそれは民話の会の人たちが、はいはい、やっぱり朗読するんですね、民話をね、覚えてるとか、あるいは自分で創作していらっしゃるとかね、 で、ところで話を審議会にちょっと戻したいんです、審議会ではいろんな意見が出たと思いますが、すね、いかがでしたか。
非常に参考になりましたし、はい、特に10月から、うん、6分にしようと思ってた、
う
ん、迷ってたんですが、
そうです
ところが、その審議会で、押してもらった感じですね。
ああ、なるほど、ちょっと肩を押したというか、一歩前で言ったらどうかという。
そうです。で、それと、まあ、できるだけ夜にしようというのも審議会での
援助
がありましたんで、うん、じゃあ夜にしようかとみんなと相談して、その方がいいかもしれないなということで。
ああ、そうですか。かじゃあ、時に皆さんが発言されたことは結構お役に立つ、
ものすごく役に立ちました。
そうですか。
ありがたかったです。
あの時は、割とたくさんの方出られてましたね、アメリカ人のジェフさんもおられたような気がします、
ね、そうですね、はい、
あの方もこういう詩の朗読が好きでね、
好きだったみたいですね、
う
ん、
いい詩に巡り合うと、学生にそれを紹介したり読ませたり、という人ですから、うんちくがある
なかなか面白いお話を聞かせていただいたんで、はい、
それとよく番組を聞いておられる山本時子さん、
はい、
中年のご婦人が、ね、おられましたね、いろいろ発言されてましたね、
そうですね、はい、
そうですか、じゃあお役に立って、それを受けた格好で、
もう即実行した
いいですね、そうですか、どうですか、ご本職は A だけども、朗読をやってる、バランスとしては
ね、最近は、まあ、美術協会が非常に悪いというのもありまして、画商さんもなかなか仕事をもらえない。ですから、むしろ朗読の方が比重が多くなってきましたから、
ね。そうですか。でもね、絵の方も、
そうですね、
京都本拠としてね、おやりになってるわけですから、ぜひ、作品を次々に発表していただければと思いますが、京都朗読クラブっていうんですか、
関西朗読の会というのが母体になってまして、はいはい、で、ラサーン朗読勉強会というのが、うん、ちょうど御所の丸太町通りの境町御門の真向かいにあるんですけども、抹茶サロンですね、うん、そこでは毎月1回朗読の勉強、
今おっしゃった何朗読研究会、
ラサーン。
ラサーン。何語ですか？
これは一応日本語なんですけども、うん、ここの元々の持ち主が、密教を勉強している兄弟の先生だった方で、うん、そのお家を瀬戸内寂聡さんがお受けになって、はいはい、町屋サランとして今運用されていらっしゃるんで、
はい、はい、ちょっとラサーンというのはどんな漢字で書く、
ラショウモのラに、糸辺にさ、サラサのサですかね。
ああ、
それでイオリという、はい、ラサン。
ああ、
はい、
なるほどね。はい、なんか、英語かな、フランス語かなとか、思うのは日本語なんですね。じゃあ、その朗読の会も活況を呈している。
そうですね、おかげさまで、今のところ、はい、順次よく言ってます
ね。そうすると、この番組で朗読される方も結構たくさんおられる。
今のところ固定メンバーが4人ほどいらっしゃいますね。
あ
と空いてる時に何人かが、
う
ん、東京の方も何人か、MG を送ってきてこれで参加させてほしいとか、そういう形を取ってますので、はい、
先ほど来たのはお二人とも女性だったような気がしますが、
そうですね、はい、今のところ女性に一応基本的にはここをお任せして、はい、で私はまあ一応総合ディレクターという形で、
そうですか、はい、プロデューサーだ、
そうです、
はい、やっぱり気は詩っていうのはね、読むとあるいは聞くとなんか精神的にも安定するっていう話を聞きましたけど、
ね、
どんなもんなんでしょうかね。
そうですね、割と気持ちが若くなっていくんですかね。
あ、なるほどね、
はいはい、
それは大切なことですね。
そうですね、はい、
今日はですね、番組審議会で取り上げました、朗読の番組、朗読カフェっていうのがございますが、はい、お茶を飲みながら朗読するという意味かもしれませんけれども、それを主催しておられる島金也さんにスタジオまで来ていただいて、いろいろお話を伺いました。今後ともいい番組を一つ、いい朗読をお願いしたい、はい、
ありがとうございます。
どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組審議会だより、住井隆夫が聞き手役でお送りいたしました。